おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さてさて、ペニシリンについての裏話でございます。これは面白かったな。そういうことがあったんだ、はい。戦争映画の中には登場しませんけども、ノルマンディ上陸作戦で連合国が全員、兵隊さんたちのバッグの中にペニシリンが入ってたっていう。これがすっごい戦場で役に立った。
そういう映画のワンシーンって私は見たことないですね。
ないですな。あれであったな。誰だ、E.T. のあの人が作った戦争。
スピルバーグですか。
スピルバーグ
の。スピルバーグの戦争ものと言ったら。
はい、言ったら。
もう出てこない。
プラトーンじゃない。あれ、プライベートライアン。
プライベートライアン。あれ、スピルバーグでしたっけ？
そうそうそう。
そっかそっか。
ああ。
はい。
あれの中で、傷を負った兵隊さんに、あれが多分、
そんなのありましたっけ？
ペニシリンだったんじゃないかな。
へぇ、
いや、カナダ、これが面白いんだ。あれ、だから全員みんな持って、で、このペニシリンについてすごく、面白いんでありますけど、1944年7月10日のこと、ノルマンディ上陸作戦が始まったという、ヨーロッパ戦線の、1ヶ月後のことでありますが、やばいぜっていうことで、うん、ナチスドイツ。
はい。
かな、知ってるこれ。ヒットラー暗殺計画って。ヒットラー殺されかかったんだよ。
誰が？
ナチスドイツの、青年将校たちに。ヒットラー絶対おかしいっていう。
クーデターってことですか？
そうです、そうです、うん。これ失敗するんです、
うん。
ヒットラーが作戦室に入って、で、将校と語り合ってる、そのテーブルの下に隠された爆弾が破裂したんです。ヒットラーの身体にテーブルの木片が突き刺さって重傷、
うん。
爆風で重傷を負ったナチス幹部もいっぱいおりまして。この人たちは病院で見てもらったけど、すぐに感染症が現れ始めて、全員が危篤になる。その全員の中にヒットラーもいたんですよ。ヒットラーも危なかったんですよ。ところが、悪運というか何というか、まあ、とにかく、この辺が薬の面白さ。
はい。
ヒットラーの主治医外科医のモレルは、最前線の死亡したアメリカ軍兵士の携帯品の中から、ペニシリンを集めてたんだって。直感があって、向こうの持っている感染症予防の薬は効くぞっていうのを持ってて、隠してたらしいの。それで、次々死んでいく将校は全部見殺し、
うん。
ヒットラーにだけ塗ったんだって。脅威だったって。
そんなに効果があるんですね。
それほどすごいんですよ、ペニシリンって。で、このペニシリン重症のヒットラーに集中的に使われ、バタバタ他の幹部が死んでいく中で、ヒットラーは命が助かる。
わあ、助かっちゃった。
助かっちゃった、本当に。その時にヒットラーがまた、助かったことで余計、私は神の子とかっていうような神がかりになっちゃって、まあベルリンの最後を迎えるまで彼は存命であったという。細菌を殺すという薬は、まずはフレミングに始まり、フローリー、チェーン、ヒートリー、メアリーなどの人的ネットワークを次々につながって、ペニシリンとしてこの世の中に生まれたわけである。だから、ブレイクスルー、革命的な出来事を起こすためには、横にネットワークを持ってないと、薬ですら生まれてこない、うん、ということでありますね。
はい。
これ本当にね、かな、余計なことかもしれないですけど、俺しみじみ思ったですよね。その、日本にも、戦争に負けた後、米軍によって持ち込まれます。
うん、
アメリカ軍が持ってきたんですね。抗生物質を。
はい。
ここでも奇跡のようなことが起こってるんですよ。
はい。
ずーっと日本の歴史の中で死病とされていた結核。
はい。
肺結核。
はい。
一体何人の人間がこの結核で死んだか。肺結核。結核が治る病気になったんですよ。千年単位で苦しみ続けた病気が新治癒軍が持ってきた薬で一発で治るんです。
はい。
そら歓迎しちゃうわな。
アメリカ様々ですよね。
やっぱりね。
ね、
だって考えたら、二等兵が持ってるんだから。この抗生物質を。
はい。
昭和天皇自らが敗北の理由をまず、圧倒的な科学の差であるとおっしゃったのは、この抗生物質なんかを取り上げると、 分かりやすいというふうに思うわけであります。
はい、
戦争はなくならず今も続いておりますが、でもこのペニシリンの発見なんかを見ておりましても、横との連携持ってないと国家なんてのは脆いもんだし、こんな風にしてその横のネットワークが自由にこう、行き交うところに新しいブレイクスルー力があるわけで、今も地球上のどっかで戦争が続いておりますが、横のつながりをなくすと国家なんてのは吹けば飛ぶような存在だと、そう言ってもいいと思います。この続きでございますが、また来週でございます。